ラクラスイクラディオ。体脂肪を減らすカテキン2倍を摂取したヨッシーです。
気にしてるんですかね。最近体脂肪気にされてるってことですかね。これは、
いや、全然気にしてはないですけど。
あ、してないですけど、そういう名前ってことですね。
はい、
なるほど、わかりました。
あの上の名前が今のです。ちょっと長い長いですけど。
なるほど。
はい、覚えてください。
ややこしいですね。わかりました、はい、ゆうじです。
はい、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラックラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日のテーマは、音声から香りは通じるのか、共有感覚をテーマにお送りします。
はい
はい、これどうでしょう、通じると思いますか。
通じるとは思いますね。
まあ、これね、なんでこのテーマにしようかなと思ったんかというとですね、
はい、
昨日を、
うん、
まあ、夜飲んでて、
うん、
いや、ちょっと小腹が空いたなと思って、
なるほど、
コンビニ行くかみたいな、
はい、
まあ、もう12時回ってたんだけど、でもどうしてもちょっとアイスを食べたいと思って、
うんうんうんうん、
で、あと1本ぐらいはお酒買おうかなみたいなテンションだったんですよ、
はい、
で、まあ、雨の中コンビニまで歩いていき、
うん、
で、いろいろね、棚を見てたら、すごいニンニクがめちゃくちゃ入ってる、もう焼きそばの新商品が出てて、カップヌードル系のね、
はあはあ、なるほど、
ラーメンとかもあるやんか、
はい、
で、その時にふとこれを思ったん。例えばなんか、
うん、
まあ、女性の方とか、まあ、男性の方もそうですけど、次の日仕事ある時って、
うん、
ニンニクは今日は食べないでおくみたいな人やっぱ多いじゃないですか。
うん、そうですね、意識されてるとは思いますね、うん、
まあ、それは現実的問題的にやっぱ会社で出会うし、
うん、
直接匂いが感じられるからっていうことなんですけど。
なるほど。
まあ、これラジオ前日の日夜中に、
はい、
まあ、気づいて、果たして電波に音声にこの香りっていうのは乗るのかどうかっていう、なんかふと思ったの。
なるほど、そういうことやったんですね。
そういうこと。
そういうことか。
で、なんか例えばこれって、我々ってパフォーマーとして、まあ、表現者として舞台に立つじゃないですか、
はい、
で、まあ、フリースタイル歴ももうすぐ15年かになろうとしてて、うん、まあ、ある意味もう無意識に習得した技術技っていうのは、はい、披露できる状態にまでは結構なってると。
そうですね。
だから表でパッと見自分がどんな感情やったとしてもいいものを見せれる状態にあるじゃないですか、技術的には、
はい、
ただなんか人の心を震わしたりとか、
うん、
金銭に触れるような感動するようなパフォーマンスっていうのは、
うん、
その技術だけじゃなくて自分の内側から、
うん、
パッションとかね、なんか、はい、そういう感覚がその技に付随した時によりなんていうかな、魂がこもったパフォーマンスになる、表現になるみたいな、
まあ、そうですね、それが伝達しますからね。
そうそうそう。で、やっぱ表舞台に立つ我々としては、はい、これ果たして音声っていうこのメディア普通はもう乗らないやん、はい、香りっていうものは嗅覚、
もう我々っていうか今回ヨッシーの昨日の深夜の夜食のやつをどう伝えるかって感じですもんね。
まあ、そうそうそう。で、結局
はい、
この音声からも香りが通じるぐらいのなんて言うんだろう、表現ができたとしたら、
はい、
それはもうネクストステージやなっていう。
いや、だいぶネクストステージですよ。すごいことですよ。
そう、パフォーマー魂として今回このテーマを掲げてみました。
なるほどね。
どう思いますか。
なんかこれを提案された時に、
うん、
なんかなんとなく思ったのは、自分の中にボキャブラリーが聞く側にあれば出てきやすいんかなと思いましたね。
あ、
まあ、例えば、うん、あの夏セミの音がしたら、あ、夏やなって、それはもう皆さん多分経験してるから分かると思うんですけど、
うんうん、
なんか食べ物もこれもそのニンニクのやつを見たことがあって、で同じ状況下になったことがあったりしたら、今の話聞いたら、うわ分かるわとか言って、もう香りとかもなんか蘇って出てきそうですけど、うんうんうん、何も知らんかったら出てきづらいかなと思いましたね。
確かにボキャブラリーね、それもうほぼ正解なんちゃうか、
はい、お前ですか、いきなり出しました。
例えばでもあれやもんね、 梅干しとかさ、
うんうん、
レモンとかを画像とか写真で見たとしてももう口の中にはよだれが溜まってくるやんか。
そうですね、そういうことです。
それって例えば赤ちゃんとかね、うん、まだ梅干しとかレモンを食べたことないっていう人たちだと、
うん、
それを見たとしても多分よだれは出てこんやんか。
多分そうですね。
一度経験してるから、
うん、
あの時やっていうのが戻ってくるってことか。
多分そうですね。でこれにさらに引き出させようとすると、冬にセミの音を聞くより夏に聞いた方が多分引き出されるんで、
う
ん、
冬にセミの音を聞くことある？
まあなんか音楽とかで入ってたりするやつとか、
そもそも
YouTube で映像でとかあったりするじゃないですか、
うん、
じゃなくてそのシーズンだったり時期旬な時に聞くと、なんかこれの場合だとまあニンニクの時期とかがあるか分かんないですけど、そういうのがあったら出てきやすいかもしれないですね。
まあ、ニンニクの時期っていうか、なんだろうな、
まあ、深夜もう酔っ払って行った時のテンションの流れですもんね、それは。
なのか、でもあれやね、それのこのニンニクの場合だと、
はい、
居酒屋とか、
うん、
ラーメン屋さんとか、
うんうん、
焼肉屋さんっていう時期ってよりかはもう特定の、うん、なんていうのお店、うん、種類がなんかイメージとして喚起されるんじゃない。
確かに麺類ですしね、
うんうん、なるほどね。そうか、じゃあ音声から香りは通じるのかっていうのは、
うん、
そもそも聞く側とか、まあ、鑑賞者リスナー側がその香りを知っているかどうか
は結構大事ですし、まあ、やっぱりこちら側も分かりやすく伝えやすく環境をその時の状況を事細かく言うことによってなんか伝わりやすくなると思うんで、
ほう、
両方が揃った時に多分香るんじゃないですか。
あ、じゃあもうテーマの一番最初副題のところに書いてるわ、
うん、
答えを。
ほんまや
共有感覚。
あ、そういうことですね。
どちらか一方の矢印じゃなくて、うん、両方の矢印がお互い向き合う交差するところ共有するところで香りが通じるってこと。
そうですね、発信する側と受け取る側が両方共有できた時にそれが出てくるんですね、香りが。
じゃあ思い出せるかどうかってことか。
あ、確かに
思い出し力なんよね。
そういうことですね、多分。
なるほど、
知らんかったら出ないですもんね。
じゃあこれ例えばさ、まあ、パフォーマンスとかで海外とか行く機会も多いじゃないですか、
うん、はい、
でその郷土料理として初めてその国のものを食べた時に、
うん、
こんなん食べてきたんですよって言った時に、
うん、
知らないリスナーからしたら、
うん、
もう全く香りを連想することもできるん
だ、ね、あ、そうですね、想像できないですけど、あ、そんなあるんやなっていう情報は得れるっていう。
そういう時にあれか、ちょっとね、この匂いはなんだろうな、納豆の匂いに似てますよみたいな、
うんうんうん、
納豆とレモンの間っぽい匂い、どんな匂いやってなるけど例えば
まあまあ例えとしてね、
こんな感じでしたって言ったら、その納豆とレモンっていうのをすでに知っている人であれば、その中間をなんとか自分で想像で埋めようとするってことか。
ね、まあ、楽しいですけどね、それはそれで。
まあね、自分のボキャブラリーを組み合わせるパズルみたいな感じか。うん、なるほど、ちょっと謎が解けました。
はい、
よかった、ね、酔っ払いながらね、なんか感じててこれ何なんだろうなとか思ったんですけど、まあ、ちょっとそこから派生すると、
うん、
まあ、パフォーマンスの最初の話に戻り、
はい、
技術だけじゃなくて自分の感情感覚っていうのをその技に付随させることでより鑑賞者に伝えやすくなるとか響きやすくなるという話で、
はい、
じゃあ僕らは実は匂いも付随させたパフォーマンスできるんかな。
あ、それは全然いけるんじゃないですかね。
やったことないね、そういえば。
でもめっちゃ面白いと思いますよ。
それで思い出したのが、
はい、
いつだったかな、もう何年も前、昔やから、
うん、
ちょっと名前忘れてたんやけど、ディズニーランドね、
はい、
行って、何だったっけな、リトルワールドみたいな、
もう全然わかんない、
なんかそんなんがあったんよ。
はい、
でそこで、まあ、ディズニーってやっぱすごいなと思ったんが、
うん、
まあ、いろんな、まあ、その乗り物に乗って川の中をこう移動するアトラクションやったんやけど、
うん、
そこにはもう目から入る情報だけじゃなくて肌感とかね、例えばいきなり寒いエリアがあったり暑いエリアがあったりとか、他になんかほんのり匂いがあるエリアがあって。
なるほどね。
あ、ディズニーってやっぱりこんだけ世界中の人 から愛されるにはやっぱり理由があるんだみたいな、五感全部刺激してくるなっていうのはあったかも。
あ、それ面白いですね。なんか今のこの話聞いてて、結構僕たちのパフォーマンスの中に、まあ、スローモーションになったり海の中に入ったりみたいな演出とかあったりするときに、うん、潮の香りとかなんかしだしたら、あ、それもそれでいいかな。
いいね、それはあれか、なんだっけ、白い煙、アイススモーク、なんていうの、舞台演出装置で
煙出るやつですか、
なんか冷たいやつ、全然名前
まあなんとなくわかりますけど、
なんかそういうのとかを、はい、まあ、風とかを潮っぽいのをやればいいんか、
かもしれ
ない、そしたらより、あ、今海のシーンなんやみたいな、
あ、いいですね、
直接、うん、
イメージしやすいですね。
ほう、なるほど、ちょっとなんか
これ使えそうですね、
面白いアイデアが浮かびそうな回になりました。
はい、はい、よかったです、
ね、はい、ありがとうございます。ということで、前半は音声から香りは通じるのか共有感覚をテーマにお送りしました。ということで後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ラクラシックラディオ、
ラジオ前半で体脂肪が 2% 減りました、ヨッシーです。
あ、名前が変わりましたね、この短時間で。
いや、もう減ったのよ。
今の苗字ってことですもんねなるほど、よろしくお願いします、ね、ユージです。
増えたり減ったりする名前がすぐ困る
ややこしい、まあ、ヨッシーと呼ばせてもらいます。
はい、よろしくお願いします、はい。まあ、前半ね、まあ、やってきましたけど、後半はラクラパズルのコーナーに伺いたいと思います。
はい、
このコーナーは文の一部分をパズルのように自由にフリースタイルに埋めてもらうコーナーです。前回のお題はこちらでした。こんなカップヌードルが欲しい、それは〇〇というお題を、ね、投げかけまして、はい、メッセージをいただきましたので読まさせていただきます。スガヤンさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
故郷で有名な牛骨味が欲しい。牛骨ラーメンはスガキ屋で出してたのね。でも手に入らんし、もっと全国展開してほしいといただきました、
はい。
そしてあとこれなんか数時間後にまた来てたんですけど、
はい、
あの今週のお題カップ麺の回答したか忘れたのでここに書きますって、また同じ方があの数時間後に来てました。
なるほど。
出身地のこれ倉吉かな、
うん、
倉吉で主流の牛骨ラーメン味、ご当地ラーメンではあるようですがなかなか手に入らなくてっていうのをね、数時間後にまた来ました。ほうほうほうほう。2通もありがとうございます。
ありがとうございます。
もう牛骨ラーメンへの執着、
そういうことですね。
がもうもしかしてこれね、数時間後、確か夜に時間を見たら夜に来て、はい、多分朝に来てたから、
はい、
夜寝る前とかに送ってくれたんかな、1回1通目は。
あ、ちょっとそれで眠たかったからうろ覚えやったんですか ね
夢でもう一回出てきた
確かに。
もう牛骨ラーメンが食べたくて食べたくてたまりませんよ。
いや、美味しいんですかね、食べたことないです。
倉吉調べたら、鳥取っぽいね。
あ、なるほど、
鳥取の主流のラーメンなんや。ご当地ラーメンか、美味しそうやな。
ちょっと気になりますね。普通なんか鶏ガラとか豚骨とかやったら分かりますけど、
うんうんうんうん、
牛骨ですもんね。
なるほど、牛骨ラーメン味のカップヌードルか。確かにこれは欲しいね、シンプルに欲しいな。
確かに。
でちょっとなんかね、
はい、
菅谷さん結構毎回送ってきてくれてて、
うん、
何の回だったかな、ドラえもんの回とかでさ、
はい、
あの故郷に帰りたいからどこでもドアみたいなのとかいろいろ送ってきてくれてたけど、
はい、
このラジオで菅谷さんの素性が、素性、うん、どんどん出てきてる、
ね、情報がね、うん、だんだん
どうやらあの鳥取県出身っぽいね、
うんうんうんうんうん、
っていう情報が流出してきました
ありがとうございます
ありがとうございますありがとうございます、どういうことや、なるほどね、いや美味しそうよ。でもこれこそあれやね、香り、牛骨ラーメンをまだ僕らは食べてないから
これ匂い連想できないです
ね、連想まだ香りが共有感覚されてないな、
そういうことですね、
ちょっと今度鳥取行った時食べてみよう、
そうですね、インストールしないと、
インストールしましょうか、
はい、
どうですか、なんかユージはあります、こんなカップヌードル欲しいみたいな、
うーん、僕は結構なんかあんかけのラーメン好きなんで欲しいんですけど、たまにあったりするんですけど、めちゃくちゃなんかとろみが全然ないみたいな、
お店に比べると、
あ、そうですね、
おそれ何、片栗粉みたいなやつだっけ、
そうです
ね、とろみっていうのは
片栗粉で出してますね、
あんかけね、俺あんかけ苦手なのよ、
よし、中華系苦手ですもんね、
あ、天津飯やったっけ、
そうですね、はい、あります、
なんかあんまり好んでは食べないな、
僕も昔苦手やったんですけど、なんか年を重ねるにつれて食べれるようになってきましたね、
あ、じゃあまだ年重ね足りてないか、
足りてないかもしれないですね、
なるほどな、その時にユージとこの共有感覚とろみ編が出てくるね、
はい、
さあそれがいつになるのかあんかけか、あんかけのカップヌードル確かにないか、
まあ、あるかもしれないですけど、僕が求めてる域に行ってないですね、追いついてないですね、
クオリティが高いな、
よしはなんかあるんですか、
そうだな、ちょっと考えてみたんやけど、
うん、
替え玉付きカップヌードル、
替え玉付き、なるほど、
なんかあのさ、やっぱ量が食べたいってわけじゃないのよ、まあ、うん、量は食べたいんやけど、
あれ替え玉ってい
う、これって、まあ、例えば、はい、あのビッグサイズのカップヌードルとかあるじゃないですか、
うん、はい、ありますね、
でもそれって最初にお湯入れたら、
うん、
時間ごとにともにその量がもう全部柔らかくなっていくやんか、
はい、
替え玉を付随しておいてくれるとちょっとフレッシュな麺を後で食べれるの、
美味しい状態のをいっぱい楽しみたいんですね、
そう、ちょっとあのね、まだスープを吸ってない状態の、
なるほど、
替え玉付きカップヌードルとかあってもいいんじゃないかなってなんか思ったけど、でも早めに食べんと冷めるから、
うん、
後に入れた替え玉はもうバリカタみたいになるね、
あ、その場合はあのお湯入れるんじゃないですかね、あ、
継ぎ足しみたいなね、
うん、
まあそんな感じですかね、じゃあ来週のコーナーお題お願いします、
わかりました、これもさっきの出来事やったんでそれを、うん、まあ、使おうかなと思って、
うん、
これにしますね、
はい、
風を切りながら意気揚々に歩いてる女性がいました、その理由は〇〇、
なるほど、これはなかなかありそうですよ、ぜひ我々のツイッターに送ってください、はい、メッセージでも構いません、うん、ということでエンディングの時間近づいてまいりました、本日も聞いていただきありがとうございます、さあこの番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました、ラクラシックレディオ、ヨッシーと
ユージでした、
それではまた来週。